こんにちは。細野豪志と娘の雑談です。政治のいろんな人を扱ってきたつもりだったんだけど、そういえば総理ってやってないなと思っ
ああ、
て、
総理か。
まあ、やったことない人に聞くのもどうかという気もするが、
これまで何やったんだっけ？
いろんなその関わる人、だから
官僚
国会
とかやっ
議員
た
は、
の？
官僚はやってないね、まだ。でも、国会議員いろんな衆議院もやって、参議院もやっ
ああ、
て、
そうかそうか。
で、なんか、周りの AC さんとかさ、SP さんとか
ああ、
もや
そう
っ
いう
た
ことね。
し、あとは、なんだ？ NGO とかそういうのもやったし、
ああ、なるほど。まあであ も
と、経
官
団連と
僚
かもや
と
ったし。
か、まあ例えば外交官とかね。
まあ、そういうのもじゃあ、ちょっと、またやるに
あ
し
と
て、
は何だろうな。
まあ、総理ってさ、なんか新聞でも毎日さ、こう、一日の流れとか書いてあって、
どうせね。
そう、もう一挙手一投足がさ、もう、なんか、すべて見られてるみたいなとこあるじゃん。
そうだね。
だから、すごいストレスだろうなってい
まあ
う、
ね。
単
で
なる
もあれ
想像だ
全
け
部合ってる人を
ど。
正確に書いてるとは限らないんだよ。
あ、そうなの？
表の日程だからね。まあ、あれは入るところで誰が入ってるのかと見てるのと、で途中でね、部屋の廊下なんかかなんかで一回チェックできるところがあるんだよ。
記者の人がってこと？
そうそう。総理のフロアでね、確かね。ただまあ、動静っていうのはかなり正確だから、まあ、見てるともう10分単位だよね。まあ、まさに分単位って感じ。
そうだよね。
そ
だから大変なんだろうなっていうことなんだけど。
でも総理の時間の使い方ってそれぞれ様々で、お父さんがすごいなと思ったのは、小泉純一郎総理は1時間クラシック大音量で執務室で聞いてたんだって。
それは何？ストレス発散のためってこと？
じゃなくて、いや聞いてみたんだよ、ストレス発散だったんですかとかさ、その間にいろいろ悩みながら考えてたんですかとか聞いたら、いや何も考えてなかったって言ったんだよね。 まあ、あ
じゃあ
る
空っ
意
ぽ
味
にする時間だったんだ。
天才的というかさ、それを
へえ。
周りも認めたらしいけどね。まあ、ただ小泉総理の時代は旧官邸だから、まあ、今の公邸が官邸だったの。
あ、建物違ったんだ。
今住んでるところが官邸と公邸を兼ねた。だからものすごく今から思えば狭いところでやってたんだよね。だからまあそういう意味では官邸公邸っていうのが、まあ、そんなに、なんて巨大な役割はむしろやってなくて、各省がやってた時代って言えるかもしれない。でそこから官邸が物理的にも大きくなって、抱えてるスタッフも多くなって、官邸でやる仕事が大幅に増えたんだよね。だから20年前のイメージとだいぶ違う、総理の仕事って。
そうなんだ。なんかお化け出る話なかった？
お化け出る話あるね。 まあそれこそ羽田雄一郎さんとかと話したことあるけどさ、まあ亡くなっちゃったんだけど、彼は総理大臣の息子だったから官邸に住んでたことがあって、
ああ、そうなんだ。
まあそういう噂があるのは、まあ例えば226事件とかさ、いろいろ昔はあったでし
暗
ょ
殺がね。
う。でそういう時に、まあ結局あそこでそういうことに対する対処を決めたわけじゃん。226なんかはむしろこの陛下のためにっていうことを言って青年将校たちが決起したわけだよね。でも陛下ご自身もそれはお認めにならなくて、それでまあもうこれは成敗すべしとなったわけだよな。でそういう人たちのこう怨念があるとかさ、そういう話はあるけど、まあよく知らない、それは。
そうなんだ。
なんか昔そんな質問主意書があったな。
国会でってこと？
国会議員って質問主意書って書けるでしょ、
内閣に出すやつ？
そう、質問状みたいなやつ。あれで確かあったと思うよ。
そうなんだ。
でそういうのは大体
大真面目に。
承知していないっていう答弁書が 閣議決定されるんだけどさ、
じゃあ
そ
今
ういうこ
探
と
されてん
に、
のか。
使うことはやめましょうみたいな。
へ
で真面目な話をすると、やっぱり昔と比べるといろいろこう各省にわたるこのなんていうの、省をまたぐ事項みたいなものは結構官邸に持ち込まれることが増えたのよね。
一つの省だと担えないってことか。
そう、それは内閣官房もなんだけど、内閣府っていうのもあるでしょ。そこにもいろんな仕事がもう合わさってきて入ってきて、例えば男女共同参画とかさ、これどっかの省になかなか入らないじゃん。そう
横
い
断的
う、
なや
そう
つ。
そう、いわゆる社会政策的なものもあるし、あとは例えばさ、宇宙とか海洋とかさ、
領域としてってことか、新しい
そう
領域。
そうそう、宇宙なんかはさ、 まあいろいろあるよな。例えばまあ天気予報みたいなことで言うと気象庁だったりするんだけど、
うん、
まあ例えば情報収集衛星とかいうことなら防衛省とか警察庁だったりさ、
うん、そっか。
そうで、まあ例えばいろんな産業みたいなことで言うと経産省だったりとか、
うん、
まあ海も同じなんだけど、
うん、
まあ海上保安庁みたいなことも含めてね、いろいろあるから、うん、そういうのを全部官房とか内閣府に集めたんだよね、このそうだな、まあ、十数年かな。でちょっと集めすぎて、
うん、
うん、で官邸の会議とかむちゃくちゃ多いわけ、なんとか本部みたいなのものすごくたくさんあるから、
うん、
でちょっと形式的なんだよね。もう形式的に年1回やるとか年何回かやるって決まってて、
うんうん、
でも本当に限られた時間でもうみんな台本を読むだけみたいな会議も結構あるのよ、
うん、それはもったいないね、拘束時間
も
ね。
そうなんだね。だからもうちょっと減らしていきましょうってことになってる。であとは外交が多いんだよね、総理はね。
まあ、むしろそれは総理にしかできないことが多そうだもんね。
まあでも昔はね、やっぱり外務大臣がやってたのよ。
ああ、そこは役割分担してた
の。そう、外務大臣の会議が圧倒的に多くて総理の会議少なかったんだけど、最近はもう首脳級の会議が増えてさ、
うん、
例えば最近で言うと G20 とかさ、
うん、
そういうのももう総理級の会議になったし、
うん、
まあ例えばまあクワッドとかさ、
うんうんうん
うん、
オンラインにでもさ、だいぶ増えてるじゃない。
あ、そうだね。コロナになってちょっとオンラインが増えたから負担は少なくなったかもしれないけど、うん、だ総理の仕事の中で外交が占める割合ってすごく増えたよね。
うん、あ、そうなんだ、うん、昔からそうなのかと思ってた。
いや、それでもない。やっぱり外務大臣がやってた。
うん、なんでそうなったの、うん、
やっぱり首脳外交が例えば安全保障とか、
うん、
いうことで言うと重要になってきた。
あ、そうなんだ。
とまあ、割とその国際的な重要なイシューって増えて、
うん、
例えば、まあ、環境なんかもそうだよね。
うん、
うん、そういう事故なんかも
昔は環境大臣行くだけで済んでたってことか。
まあそうだね、
うん、
それが、まあ、例えば首脳同士で話し合わなきゃなんないとか、
うん、
まあ、経済的ないろんなフォーラムみたいなの増えたよね、
うん、なんか財務大臣と一緒に行くとかもあるよね。
それもある、
うん
うん、まあ、APEC なんかは昔からあったけど、
うん、
まあ、それに例えば ASEAN のプラス3の会議とか、例えばね、
あ、首脳会議とか。
そうそう、いろんな首脳会議が増えたからそれに行く機会が増えたわけ、
うん、
でところが国会に拘束されるっていう日程は昔から変わらないんだよ。むしろ増えたと言えるかもしれない。
会期が変わらないからか。
会期変わらないし、予算委員会っていうのは同じような期間でやってるから、
うん、
国会に総理を引っ張るっていう時間はむしろ減らないどころか若干増えてるかもしれない、う
ん、じゃあますます忙しいってこと。
そうだ、外遊日程もあるし、で国会でも拘束されるってことになると、ちょっと総理が仕事して多すぎんじゃないかっていう議論は結構あるね。
そうなんだ、
うん、
総理にできないことって言った他には、まあ
総理にしかできないこと、
うん、解散。
ああ、まあそういう機能的な部分ね、
うん、とか、
まあ、当然解散。まあ、あとはそれは閣議そのものを主催するのは総理だから、
うん、
まあ、総理の後ろには誰もいないわけだからね。閣議にかかる案件っていうのは、
うん、
例えば愛議って言って、うん、例えば2つぐらいの省庁に関わる法律なら、そこの大臣は決裁権を持つわけよ、
うん、2人で。
そう、
うん、
例えば環境エネルギーに関することで言えば経産大臣と環境大臣は決裁権を持つよね、法律なんかでも、
うん、
でもそれは2人だけの合意じゃダメで、
うん、
まあ、官房長官もなんだけど、
うん、
総理のとこ減るわけよ、
うん、必ず総理が関わってくるってことか。
関わってくる。で官房長官だけじゃなくて実は副長官も関わるんだけど、だから官房長官副長官っていうのはものすごく権限があるんだよね、
うん、
で最後は総理だから、
うんうん、
で普通にまあ争いなく上がってきたことで最後総理が決裁する分にはそんなに総理の決断と重くないんだけど、なんかこう2人の大臣でなかなか合意しなかったりさ、うん、
揉めたりすると
ってことか。もしくは国際的にってものすごく難しい判断は全部最後は総理だから、
うーん、
総理の後ろには誰もいないっていうのはすごいプレッシャーなのよ。
総理が最後
こうだと決めたらもうそれを覆す方法はないわけだから、実際は。
そうか、確かに、
うん、だからすごいそれはもう経験した人はみんな言うよね。自分側の後ろには誰もいないっていうプレッシャー、
うん、
だそれに耐えうる人じゃないと総理はやっちゃダメだよね。ましてやこれからの時代それがさ、まあ、例えばね軍事的なことみたいなことだってあり得るわけだしさ。
まあそうだね。
例えば
誰かが決めなきゃいけない。極
論すれば尖閣諸島にどっかの国が攻めてきましたと、
う
それに対して日本は例えばよ武力攻撃事態と認定して、
うん、
で一戦交えるかどうかとかさ、
うん、その瞬間に決めなきゃいけないんだ
も
んね。
それは決めなきゃなんない。もちろん選択肢は下から上げてくると思うけどね、
うん、こうしますかこうしますかって、
うん、ちょっと待ってってわけにいかないわけじゃん。
まあ後から意味ないっていうところある。
もう取られちゃったら終わりだからさ。
うん、そういう重い決断が多いっていう
のそれは究極の決断もしなきゃなんないっていうことね、うんうん、だからそれを常に意識して何人かの政治家がそれをまあ目指すっていうか、まあ、目指す総理って目指すもんじゃないかもしれないんだけどね、ある種天命みたいなのあるから、
うんうん、
それを担うっていう準備をしてる政治家が何人かいないと、
うん、
本当に大変なことになっちゃうかもしれないよね、
うん、そうだね、うん、確かに。
だから軽々しくやりたいなんていうもんじゃないんだよな。やってみたいですっていう学級委員長じゃねえからさ。
そうだね、
うん、
大変だろうなっていう、全然想像しかできないっていうか、う
ん、まあもちろん
想像すらできないけどね。
もちろんブレインはたくさんいるんだけどね、秘書官もいるし、当然いろんな情報も入ってくるしな、
うん、
でその周辺にもスタッフが相当いるから、うん、もうものすごくサポート体制はあるんだけど、
うん、
まあ、同じ話になるけど最後の決断は総理だからね。
うん、こんなところかな、
うん、
そういえばやってなかった一番大きい人っていう、
うん、
ことで、うん、はい、
はい、
ありがとうございました。